皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人をお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は佐藤と
パパでございます。よろしくお願いします。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、視聴者の皆さん1週間ぶりでございます。およそ1週間ぶりでございます。
はい、
皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
ほう、
ということで12月になってしまいましたけれども、うん、早いものでね、もう今年も終わりますよ。
はい、
まあ、この話はね、先々週ぐらいにしたんでね、もうあっさりいきたいと思うんですけどね、
うん、
今年1年振り返りますとですね、実はお便り会なかったんじゃないか説
が、確かにお便りゼロやった感じ
あったんですよ。
ほんまや、
ついにもう人気が、
あ、
人気に陰りが、
お便りが
今年300回記念やったの。
ああ、そうだわ、
うん、リクエスト会がね1回あったかな。
あったっけ、
お便りの。
そう、
初めて読まなかったと思う。
そうだわ、
うん、
そんな気がする。確かにこの5年の歴史において、
歴史はそんなないけれどもそうそんな回でした。
悲しいな、ちょっと。
でも振り返ってみると、ね、もう300回もね、
うん、
超えて、
うん、
次400回に向けてね、
はいはいはい、
着実に歩み出してね、って感じ。頑張っていきたいなと思ってますけれども。
じゃあ、お便りをちょっとぜひ、
ね、なんかあれば
ね、さんにね、
お願いしたいな、
は
い、
ありがとうございます。
冒頭からね、
はい、
こうやってね、誰かに支えられている、誰かの眼差しがその人を救うっていうことなんですよ、うん、
お前まさか、
まさか。つまり逆から言えば、うん、誰にも見つかってない、透明になったっていう状態はね、その人が苦しむことになる、
うん、そうやな、
うんうん、その人をまあ、間違った道にね、
うん、
走らせる、まあ、それジョーカーであったり、
そうやな、うん、
したわけじゃないです
か、はい、
ね、描かれてきたじゃない。
その通り、
今日もまさにそんな漫画を、
そんな漫画を紹介するということ
で、はい、今日は透明な私たちではないです。
透明な私たちではない
ないです、
はい、
ないです、
違う漫画を、
はい、違う漫画を、
はいはい、
ちょっと紹介させていただこうかなと。やっぱり社会から透明になる人がどう溺れていくのか、
はいはいはいはい、
ちょっと今日はやっていき
たい。重たい、あれやな、今日社会的なテーマを、
社会的なテーマなんだけど、漫画としては非常にポップです。
へえ。
で、まあ、前回予告しました通り、うん、これはコインの裏、ある作品のコインの裏表であるというのを非常に思っているというようなところでございますので、
はい、
今日はそんな話をしていきたいと思います。はい、週末作戦会議室スタートです。さあ、今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
今日ご紹介する作品は、
はい、
ようこそファクト東京エスク第南支部へです。
なるほど、なるほどですね、はい、あれそういう話なんだ。
そういう話をがちょっと、まあ、あのテーマというか、
はいはいはいはい、
あのポイントにはありますんで、うん、ちょっとそれも踏まえながら、でも結構軽いポップ、これジャンルラブコメですから。ラブコメなんです。
そうなんだ。
はい、じゃあ、まあ、ようこそファクトへをね、ちょっと簡単にご説明しますと、うん、今話題の、うん、まあ、アニメ化して話題の作品「地」ですね、
はい、
まあ、漫画も、まあ、超面白い「まあ、地」なんですけど、うん、僕正直この漫画は、僕漫画史上10史に入るんじゃないかなと思ってる。で、つか漫画の歴史の中でも「地」は相当レベルが高い。唯一足りないところ言えば、ちょっとそんなに絵がうまくないっていう、それぐらいだけれども、漫画史の中では僕って結構「地」って重要な作品ではなかろうかと思ってるぐらいいい作品だと思うんですけど、うん、まあ、あの魚人先生
「
地」を描いてますけれども、その魚人先生が描く漫画でございます。で、全4巻で今年完結してます、
うん、もう完結した、
あっさり読めちゃう。
結構短かったんだね。
結構短かった感じです。で、さっきコインの裏表って言ったんですけど、うん、僕は地を表だとするならば、うん、ようこそファクトへは、その裏、
なるほど、
であると、
表裏の関係、
表裏の関係にある作品で、
はいはいはい、
あると思っています、うん、ので今日はちょっとその話をしつつ、地を楽しんでる方はぜひようこそファクトへも読んでいただきたいなと。
アニメ連動型のね、今日は。
あ、もちろんもちろん、
はい、今地が、
今多分地楽しんで、地面白いって思ってる人いると思う、うん、まあなかなかね、残酷なところだったり、うん、お話上辛いところもあるんだけれども、まあやっぱり面白いと思ってる方は、いや、その裏側ではようこそファクトへもこの人書いてるんだよと、
なんて
作者読者を翻弄しようと思ってる作者なんだろうと思っているというような、はい、その作品でございます。おすすめ度はですね、うん、さっき SPS 言っておきますと、はいはいはい、もう地は 4.5 上げていいと思うん
です。おお、まあ10本の指に入る言
うても、まあ、4.5上げてもいいと思うんですけど、ようこそファクトリーは 3.5 です。
おお、あ、まあまあでもなんかおすすめ度は、まあ、そこそこはある
でそこそこはおすすめするけど、はいはいはいはい、やっぱりね地はね、まあ、完成度高いと思います。ようこそファクトリーはちょっとお面白いんやけど、なんか地のレベルにはまだ当然達してない。
なるほどなるほど。
でも地の裏側ではあるというテーマ的にね。じゃあちょっとストーリー言いますね。
はい、
主人公渡辺くん、19歳のフリーターです。
ほうほうほう。
派遣社員として働いてるんですね。
現代の話のね、
現代です、うん、はい。でただね、派遣社員で働いてて、もう人生何なんだろうなって、俺みたいなこんな学もない底辺のフリーター、どうやって生きていくねみたいな、そういう、まあいわゆる、まあ、底辺に生きてる人な、で自己啓発セミナーに入ったりしたら、それが悪徳商法だったりしてはめられたりもする、
はい、
もう俺は踏んだり蹴ったりやんけみたいな、社会の中で俺はなんて生きてるんだと。ところがその、渡辺くんがですね、ある時その飯山さんっていう女性に助けられるんですね、悪徳商法と絡まれてると、いやその飯山さんに恋心を抱くんですよ、会話をしながら、でそのまあ飯山さんどうやら高学歴、裕福、でかつ社会問題にも超関心が高い、
あ、意識高い系の、
意識高い系の、はいはい、でまあ、意識高い系でお高く止まってるわけじゃなくて、本当に世界を良くしていこうとか、まあ、そういうふうに考えている方、
まっすぐの、
まっすぐの、
ははは
でも、渡辺君は、まあ、なんかそれとは関係なく、好きになっていっちゃうわけ、飯山さん、
人間としてね、
人間として、でその一方でまあ、飯山くん、渡辺くんはそんな感じの中で、いやなんかこんな生き方してどうなんだろうっていうところで、ちょっと陰謀論にはまっていくんですね。ある組織に、ある組織に、ちょっと傾倒していく。
どうした、その恋心はどうした。
恋心は それはそのままに、
別の文脈で、陰謀論に、
陰謀論に
反省してないやろそいつ、
で世界は裏で秘密裏に操ってるやつがいると、
なるほどなるほど、はいはいはい、
それに気づいたっていう先生を筆頭とするグループがあるよね、でその人たちは月に1回ぐらい会議してるよ、なんかこれにこれが映り込んでるのはこの陰謀だからじゃない、
ああはいはいはいはいはい、
でそれが真実を追求する組織ファクトなんですよ。
あ、それが そこがよくそファクトってことだ。
そうそう。で渡辺陰謀論にのめり込んでいくんですよね。
なるほど。
先生は、渡辺のことを途中からすごい評価して、お前は選ばれし者だと。
おいおいおいおいおい。
ついにこの事実に気づいて、お前は選ばれし者だ。俺はお前を育てて、やっていくんだ。こう言って、でどんどん陰謀論に。で飯山さんとの関係も、いやみんな気づいてないだけだよみたいな。こんなに世の中にはおかしなことがあるのに、
あ、飯山さんにも言っちゃうそれを、
ね、渡辺はどんどん陰謀論にはまっていくと、そしてですよ、まあまあまあその過程の中でいろんなことがあるんですけど、まあ、第3巻4巻手前ぐらいで、ある大学の福祉イベントをそのファクトっていう組織が乗っ取って、まあ、デモというかテロを起こそうというわけです。でその福祉イベントをやってるのが飯山さんの、
なるほど、
率いる、まあ、NGO とか NPO、でそこに巻き込まれてる渡辺、さあ彼はどうなっていくかっていうのは4巻でざっと語られるという、
へえ、
そ
んな話、なるほどね、はい、はいはいはいはい、
ですよ、
おもろそうやな、
ようこそファクトリーは、まあ、面白いんです。でこれがまあ、コインの裏表であると、地とのコインの裏表であるって言ったのは、地はまあ地動説をね、主人公たち、まあ、主人公連綿続いていきますけどは唱えていくわけですよ。
なるほど。
これ当時において、当時というか、あの文脈においてはある種陰謀論みたいなもんですよ。天動説ですから、
みんなが信じてるものとは違う
もの、違うもの、うん、それをその真理を追うことの尊さが作中のテーマだったんですよ、ようこそファクトはその構造はそのままに構造を逆にしてるんです、
なるほど、
確証の低い都合のいい神話、物語を追い求める危うさを物語の主軸に置いてるわけです、
ね、なるほど、なるほど。
だからこの作者、まあ、魚戸先生は本当にクレバーだなと思っていて、ある面ではある主人公が強い思い、まあ、主人公たちが強い思いで真実みたいなものを追求していくんだけども、同じ熱量を持ったでも間違ったものを追求してしまう危うさ、 この真実を追求するのは実はこういう危うさもあるんだよっていうのをようこそファクトへで語ってるという。
なるほど。
なんかすごいクレバーな先生だな
って。クレバーとも言えるしちょっと人格崩壊してるよう180度違うこと語れるなっていう。
いやそうです、マジで180度違うわけですよ、うん、要は真理を目指す尊さが翻って陰謀論に傾倒していく主人公なんですよね。
そうやな。
これはなかなかすごい作家だなと。まず僕これを読んだ時にウォート先生ってすごい人だと思いました。要はこれあの 100M っていう作品、これは全然関係ない、あの陰謀論とかあの天動説とか地動説関係なくて 100m を走るっていう、うんうん、速く走るっていう、まあ、それだけがテーマなんですけど、徹底的にこのウオト先生って信じることを書くんです
ね。あ、なるほど。
なんか主人公はすごいいつも熱い思いを持ってるわけ、うんうんうん、何かに対して信じてるわけ。
あ、はいはいはい、
でその結果 100m 走が速く走れたり、うん、地動説をなんとか証明することが、うん、あのムーブメントになったり、してたんだけど、いや信じるって別にいいことばっかりじゃないかもな、うん、みたいなのをこのさらっとやっていく。
あ、なんかプライベートでありはったん
ちゃうか。いや知らんけどそれは知らんけどっていうのを書いてるのが、うん、なんかまあこの先生いいなと僕は常に思うんですよ、うんうんうん、で漫画もね、まあ、映画もそうですけど、うん、キャラクターから立てる作家さんもいるんですよ。ストーリーではなくて、うんうんうんうん、こういうキャラクターいたらどうなんかなみたいな。で特定の強い意志を持ったキャラクターってやっぱ非常に魅力的で追っかけたくなるんですよ、ね、うんうん、でその立て方が僕極めてうまい先生だなと思っていて、うん、だからようこそファクトへの主人公渡辺も底辺の学のない、まあ、労働者なわけですよ、うん、まあおおよそ漫画の主人公にはならない主人キャラクターですよね。で最近まあそういうキャラクターが主人公になっている作品もまあちらちらあるはあるんですけれども、うん、そういった主人公がを使ってでもなんか曲がってるけど熱い思いを持ってる彼、信じてしまうその陰謀論を信じてしまう彼、うん、ファクトに傾倒してしまう彼を描いていくっていうのがやっぱりね引き込まれるというか、
うん、
この主人公どうなっていくんやろっていう、このキャラクターが共感はできないけどキャラクターを追っかけていきたい、このウォート先生はキャラクターを追っかけていきたい主人公を描くのがもう極めてうまいと思っている。それが力、地の裏側であるファクトへのまあまあ一つ思うところでございますというところですね。でっていうのがまあまあその作品というかウォート先生の話で、もうこれすごいいいなと思ったんですけど、まあまあファクトへの話をしましょうよ。やっぱり人はやっぱ物語なしには生きてはいけないんだなというのが、うん、まあ、まず何も物語っていう言い方はもっとあるとすれば意味、生きる意味みたいな、うん、渡辺は生きる意味をずっと探し続けてるわけ、うんうんうん、なんで俺はこの、でその中で、渡辺には意味が与えられるわけです。
陰謀論
という、陰謀論という、
誰他の人が気づいてない真実を普及するという意味やな、うん、
でプラス彼には恋も、
あ、
人生の中で意味があるんです。でこれも宇宙先生の最初のうまさやねんけど、まず渡辺の紹介、なんかその学がないとか、うん、あの底辺で生きてるとこじゃなくて、僕は論理的思考が得意だっていうところからお話が始まっていくんですよ。
おいおいおい、そうだね、
めちゃくちゃうまいなと思っていて、なんか小学校の頃すごいロジカルだったみたい、うんうんうん、でそれで褒められたんだって、それが心の支えなんだ、うん、渡辺はね、ははは、でそこから始まっていって論理的思考で考えて陰謀論が正しいんだというところに陥ってしまう、うん、要は都合のいいロジックしか考えないんです、うんうんうん、で恋に落ちる時もなんか飯山さんがなんかいろいろ言ったりするのも、これ俺に惚れてるんじゃねみたいな、
あ、なるほど、ね、
この本を読むと確かにこういう行動をする、うん、確かにこれはこういう行動だと解釈できる、これは俺に惚れているみたいなで俺このセリフバリ好きやねんけど、なんかその飯山さんのある行動を見て、うん、ある、やはりある、脈独独だこれっていうのが俺めっちゃ好きです。
どっち方やな
このセリフバリ好きやねんけど、うん、要は恋という個人的な物語も、うん、自らの今陥ってるの、うん、今をまあその辛い今を説明する陰謀論も、うん、渡辺は安易なロジックを信じていくわけ、うん、でその安易なロジックの裏側には、僕は論理的思考が得意であるっていう、心の支え、
うん、
だからその誤ったスパイラルに陥っていく男がどうなっていくのかっていう。
なるほど。
いや、ここがね、こう、やっぱキャラクターの立て方が鉄頭鉄尾うまいなって思っていて、思っています。
もうポジティブシンカーなのね、とにかくね。
もうそうなんですよ、ネガティブなんだけど、
ネガティブなんだけど、もうネガポジティブ で自分にとってポジティブなロジックをその場で作って、
作って
幸せになる、
幸せに。
なるほどなるほど。
だから今なんかちょっと冒頭で話したよ、今ね、暗いジョーカーに始まり、なんか社会から無視されてる人たちが、攻撃的になったり暴力的になったりっていうドラマとか作品が、結構できたりするわけじゃないですか。で、その暴力的にはならないまでも都合のいい物語を に傾倒して、陰謀論みたいなのに、なんか夢中になっていくっていう、一つの出口なんだけれども、やっぱ俺この作品を見て、これ別のところが思ったんやけど、じゃあ人間ってやっぱどうすれば物語から脱却できるのかなとか、都合のいい意味から脱却できるんだろうかな。でもその意味から脱却した時に人は人ではなくなるような気もしていて、ここの意地悪さが僕うまいなと思うんで、地に戻ってくるんですけど、2つ目ぐらいの主人公かな、最初の主人公はすごい学のある子だったけど、2つ目ぐらいの主人公はほぼ額がないと。ただ目がいいから星の動きが見えて、これは地動説じゃないか、地球が動いてるんじゃないかっていうふうに。で、彼は額がない人間だったんだけど、真実がこっちじゃないかって思うことによって人生に意味が与えられて生きる気力を持ったと。だ、天国なんかに行かなくてもいいと、この地球が動いてるのが証明できるんだったら天国なんか行かなくてもいいんだって生きる希望を持ったと。だからこの人間はやっぱ意味からは絶対出せないんだけれども、その両面あるなっていうのを見て刺さるんですね、私には。
はいはいはい。
だからどうすれば意味から脱出できるかも思いつつも、なんかちょっとそんな感じです。
なるほど。
はい。
そうだね。意味からの脱出は、ね。
意味からの脱出です。
でも確かに意味から脱出してしまったらもうなんか人間じゃない気もするよな、ちょっとな。
そう、意味から、意味を与えられることは絶対に人を救うんですよ。でも都合のいい意味もある、都合のいい意味とか都合のいい物語もあるんで、それをね、意地悪く書くんですよ、ウート先生は。
なるほど。
意地の悪い人です、この人は。
じゃあもしかしたら次の3作目はもしかしたら救済の話が出てくるかもし
れない。だからそういう意味では、物語 の意味とかを所有することの尊さと、あぶやうさ、それを描いてきたの。でもじゃあ解決策的なところはあんまないと。
そうだよね。
要は大多数派における、中で真理を追求する、そこの意味を追求したことによって結局的に暴力で主人公たちはどんどん死んでいくわけですよね。で、ファクトもラストはどうなるかはあれですけれども、ファクトも、周りの中で正しくてただ都合のいい嘘の神話を信じてる人はあんまりいい目は見ない、ってなってきた時に人間は何を信じるべきかの次を次の作品では僕は書いてほしいな。
そうだね、そうだね。
もうもはやちょっと宗教のレベルと思う、だからこの世の中にさ、今物語が溢れてるじゃないですか、捏造とか、SNS 見ればこっちが正しい、あっちが正しい、何を信じるか、すごい危うい世界ですよ。その危うい世界においてこの両面を描ける作家、すごい。
確かに。そうだね。
と思ってます。
それはだから、その先生が何の意味を持って描いてるかだよね。
そう。
2つの、だって相対化してるわけだ。
相対化してる。
意味をさ、2つの意味を相対化してこうさ、
そう
あるわけだから、ね。
だから次を見たいんや、この先生。
ね、
それ分かりましたと。意味を所有、都合よく所有することの価値も、あるいは危うさも、あなたの作品で私は読んできました。次どうなるんですか。
もう哲学者に持ってくるその先生を。
次は一体、意味をどう与えてくれるんですか、私に。
はいはい、それを物語を通してどう表現するんですか
っていう。
はいはいはい。
もうちょっと思っている。
楽しみですね。確かに。
だから僕、ウオト先生は面白いなって思う。
ウオト先生ってどういう
字？魚に富む。
魚に富む、うん。なるほど。
富むじゃない。豊かね。
魚に
豊か。豊中の豊。
はいはいはいはい。おー、なるほど。
はい。ですよ。 はあ、だからちょっとようこそファクトでちょっとあの地の裏側として僕はぜひ読んでいただきたい作品かなというふうに思っていますね。あの地は本当に尊いんですよ、
うん、
あのどんどん失っていって、で地っていう言葉に対してもいろんなものが、ね、地血液であったり地球の地であったり、うん、知識の地であったり、うん、いろんなものがかかってるっていうので、まあ、地はもうほぼなんかほぼ完璧な漫画だと思うんですけど、はいはいはいはい、その裏側で地でね、描いちゃうとグロックになるから、
うんうんうん、
それをちょっとポップに書いてるのがようこそファクトリーなんだ。
俺なちょっと正直言うと地やねんけど、あの面白いのは分かってるねん、うん、でもなちょっと見るのエネルギーがいりそうやから、
エネルギーはいるよ。
あのねちょっとねまだ見れてないねん。
漫画もあ、漫画から読んだ方がいいん
じゃない。マジ、うん、でもようこそファクトイはなんかねローエネルギーで見れる気がする。
ようこそファクトイはそんなにエネルギーはいら
でしょ、うん、そっちから行こうかな、うん、むしろ、うん、だから
違う。いやあのねほんまに、ね、コメディ、
うん、
あの地はそんなにコメディ要素なかったけど、うん、ようこそファクトイはコメディ要素が結構強い。ほんまはもっと悲惨ね、うん、もっと暗く描こうと思えば、うん、あのジョーカーっぽくも描けなくのはないと思うんやけど、うん、あえて恋っていうのと個人的物語と世の中に置かれてる陰謀論みたいな大きい物語と小さい物語を主人公に両方与えてみたいな、はいはいはい、そういう設定になってるから、まあ、結構ポップに読みやすい、
うんうんうん、
4巻で終わるしね、
終わるんやな
4巻、うん、もう終わってる、
終わってる、うん、なるほど、あそれはライトやな、
読みやすいんで、はいはい、まあ、ちょっと思い、やっぱね、あとセリフ回しもちょっと面白いから、ね、
あるぞ脈
独特だこれっていう。めっちゃおもろかった俺これ見た時吹いたもん。あこいつめっちゃ都合よく解釈してるわみたいな。だからそういうのもなんか俯瞰で見ればさ、めっちゃ面白いんやけど、俯瞰で見ると、うん、あめちゃくちゃ都合よく解釈する男だっていう。
恋愛という具体的な題材を通して同じような、ね、
同じような、そうそう、彼の心理をちゃんと、うん、描いてるっていうから、
はいはいはいはい、
ね、だからすごいいい漫画だと思いますんで、もう今年はウオとイヤーだと思う。
ウオとイヤー、はい、はい、
チームもヒットしてますし、あ
そうね、
うん、まあ、地とセットでね、読んでいただきたい作品かなというふうに思いました。はいはいはい、ということで、
はい、
今日ご紹介いたしましたのは、漫画、ようこそファクト、東京エスク第7渋谷でございました。あのぜひね、あの地面白いよ、面白いと感じている方は、こちらも読んでいただけるとよろしいんではないかと思います。今日はそんなお話でございました。週末作戦会議室でお便りを持ちております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクでアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、
今年ですねお便りが来ておりませんので、
あ、いやいやいや、はい、
よろしくお願いします。
お便り、はい、あの物声みたいなの恥
ずかしいです。お便り物声、はい、すいません。
でもね、まああのファクトリーの話ですけど、
うん、
やっぱね、なんか信じるものは救われるっていう面もあるんですけど、やっぱどこかでね、やっぱ気づいていくわけですよ。これほんまに大丈夫かな。
あ、そうなんだ。
あ、
は
あ、あの
主人公も
、まあ、これもまあ軽くネタバレしますけど、まね、途中で、まあ、さっき言ったように選ばれし者と言われるんですけど、途中で元信者みたいなやつがやってきて、お前先生に言われただろ、選ばれし者だって、5年前のそれ俺だよみたいな
出てくるんや
っていうのは、5年前だからちょっと正確なのはちょっと忘れないけど、昔選ばれし者って言われた人が言われてて、でそんな信じるもんかみたいになるんですけど、ちょっとずつ歌いが先生大丈夫かな
みたいな、はいはいはいはいはい、なるほど、
ちょっとそれをぜひ読んでみていただければ。
でも主人公はやっぱりでも信じてしまったりね、やっぱそう。
でその中でその何、うん、福祉大学福祉イベントのテロ
に、うん、突
き進んでいくという感じで、
はあ、ちょっと結末が気になるね。
結末が気になるでしょう。
ね、ちょっと
読む4巻でもさらっと読めちゃう、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょっともうね、ギーヤマとの恋がどうなるのか、
いや絶対無理やろそれはで脈がないもん、脈がある状態で突撃したらどっちに転ぶかやけど
脈がない、いや脈はあるね、独特やね
彼の中ではやろ、
うん、独特ですからね、うん、ということでね、まあまあそんな感じで今日もやってきましたけどね、うん、今年はね、あの年末の今年のナンバーワンを決めるにあたって、
ね、
はい、漫画をどうしようかと、まあ、
漫
画部門の1位がちょっとね今のところ1位がないん
です。はいはいはいはい、はい、
1位がないんですよ。
そうなんだ。
別にあれですよね、ここで紹介しなくてもいいよね。
あ、もちろんもちろんもちろん。そう、急にダークフォース出てきて、ダークフォースなんだみたいな感じで紹介してくれて、
そうだ、
構わない。
そうだ、うん、わかりました。で今年のね、女優部門も考えてるんですけど。
女優部門、
女優
部門、お前勝手に部門作んなよ。そんな女
優部門、俳優部門ね、
俳優部門、俳優部門、
今年の気になった俳優部門
去年あれやったもんな、浜辺美波、そうそう、
素晴らしかった
もん、ね。あ、
今年はちょっと誰にしようかな
みたいな。あ、でもちょっとあるんやろ、大体この人かなみたいな。
いやいや、ないない、
ないの、
ないないない、
ああ、
ないない
ありそうな顔してるけどな
ねえっていう思ってますけどね、はい、ちょっと、はい、ということでね。さあ、そう、打って変わって来週ですよ、はい、
来週、
来週の予告を。
来週はですね、今絶賛アニメを放送している、チじゃない、チ、チやったら今言うよさすがに俺来、それ来週やるよって、
ああ
、うん、今絶賛アニメをですね放送
しております。ドラゴンボールダイマ、
違う、ダイマ見てないのよ。
見てないんだ。あんだけドラゴンボール仕事でやるからドラゴンボール勉強したのに。
いや俺だって前語ってんドラゴンボールの
話。いやいや、だからもうそれか、それで終わりやった
、ね、それでもういいやろ、
ダイマ、ええ、ダイマはええ、
ダイマはええでしょ、
ダイマはええでしょ、ね、なるほど、はい、
はい、まあ、
呪術廻戦完結記念、
違います、リゼロをですね、やりたい
な。僕のヒーローアカデミア完結記念。
違う、それやってもいいんだけど、うんうん、ちょっと、はい、今回はゼロから始まる異世界生活っていう、まあ、いわゆる異世界ものですね、異世界もの、
はい、
アニメの、まあ、3期まで続いておりまして、
はい、
はい、佐藤さんがきっと異世界ものはそんなに好きじゃないんだという話をする中で、
うんうん、
いや、ちょっとリゼロはちょっと違うんだという話を、違うぞ、はい、しようかなと思っております。
なるほど、わかりました、はい、じゃあ異世界も転生もの苦手だという人はね、
はい、
ぜひ来週聞いていただければ、
はい、
はい、よろしいかなと思いますね。ということでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこの日を開き、お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください、さようなら。